フェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。2022年4月1日金曜日ということで、今日の17時にですねフジロックフェスティバル2022のラインナップ第1弾が発表されたんですけども、まあそれを受けてねこのポッドキャスト配信しないってわけはないので、まあ、フジロックについて話していこうと思うんですけど、まあ少し自分でもこのラインナップ発表を受けて感じたこととか思ったことっていうのをまず少し話した上で、今日はゲストもお迎えしてフジロックトークをしていきたいなというふうに思います。ということで今日17時に発表がありまして、そもそもね17時っていうのはフジロックの発表としては珍しいというか、だいたいこう金曜日の11時とかね12時とか、明るいうちに発表して、渋谷とかだとあのモディっていうねあの看板みたいなところで映像を出したりとか普段するけど、多分今年はなかったのかな。でしかも夕方というね少しイレギュラーな形で、何か理由があったのかなと思うんですけど、特になんかあんまり僕は分からなかったですね。アーティスト、海外アーティストの何かを発表に合わせたとかなのかなとかも特に、だから17時だったのかっていうのもなく、っていう感じですね。そしてラインナップ発表されましたけれども、ヘッドライナーがですね、ジャック・ホワイト、そしてホールジー、この2組のヘッドライナーというのが発表されて、金曜日はですねボノボがラインナップされてたんですけど、上の方にまあヘッドライナーではおそらくないという形で、今公式ホームページ見てるんですけども、金曜日の左上が少し空いてると、ここに何か入るのかなっていうように思っているところでございます。と正直テームインパラとかゴリラズとかストロークスみたいな話が噂がね出てましたから、 SNS を中心にまあそのあたりのアセット入ってくるんだろうなと、2020年組というんですかね、20年のフジロックにラインナップされてたアーティストが入るんだろうと思ってたら、意外とねそうでもなかったという、現状で、まあ、ジャック・ホワイト見た時はまあまあうんフジロックっぽいなっていうのはありましたけど、ホールジーをマジかって思いましたね。僕も海外で何度も見たことはありますけれども、ここ最近というか、まあ、今年で言うと本当海外フェスの有名どころでヘッドライナー取りまくってて、ニューヨークのガバナーズボール、これはキッドカディとジェイコールと並んで、ヘッドライナーで、あとはハングアウトフェスティバルでもこれはテームインパラとかポスティポストマロンと並んでヘッドライナーで、東海岸アメリカの東海岸のファイアフライというフェスでもレイジとビリー・アイリッシュと並んでヘッドライナー、ヨーロッパ圏でもレディングですね、これは単独のヘッドライナーではないんですけども、レイジとホールジーがこうメインステージのイーストとメインステージのウエストっていうのがあって、そのイーストにレイジでウエストがホールジーがヘッドライナーってことで、まあでも本当にこうヘスのヘッドライナークラスにはなってたけど、僕の感覚で言うと日本ではまだヘッドライナーとかではないだろうと勝手に思ってたというようなところでの大抜擢だったのですごい驚いたというか、女性のヘッドライナーとしては3人目ですねフジロック、2003年のビオーク、2013年のビオーク、2017年のビオーク、今3回ビオークがヘッドライナー取ってるんですけど、まあ1人女性1人目で、2人目は2019年のシーヤが女性2人目で、3人目ですねこのホールジーが2022年、女性のヘッドライナーが入るということになったということで、もともとこう男性ミュージシャンがヘッドライナーを取ることが多かったフジロックですけれども、まあここ最近2019年のシーアーに始まって、まあ、ホールジーがヘッドライナーということで、まあその辺は本当に新しいチャレンジだなと思っていて、すごいいい流れだなっていうふうには思っています。他にも女性アーティストが僕的にはすごい、好みのアーティストが多くてですね、アーロパークス、スネルメールで、The Internet のシドがソロでね出たりだとか、あとは、ジャパニーズブレイクファースト、これに関してはですね僕は雑誌で毎月連載しているファッチという雑誌があるんですけれども、その中で、今年に入ってからジャパニーズブレイクファースト丸1ページ特集して、前回の来日公演がスマッシュが切ってたからジャパニーズブレイクファーストフルジロックあるんじゃないでしょうかという感じのテキストを書いてたので、よかったと思って当てたと思っていう感じですね。あのこのポッドキャストでやってたヘッドライナー予想とかはね割と外してるんでね、テームインパラとかストロークスって結構言ってたりもしたので、そういう意味では外してるので、なんとかジャパニーズブレイクファーストを当てて出てよかったなというふうに思っております。で他にも気になったことで言うと、やっぱり僕個人的には 幾何学模様というバンドが金曜日にラインナップされましてですね、このバンドは日本人の5人組のサイケバンドなんですけれども、本当に海外で活躍していて、僕も海外で出会って、本当にまだフェスとか出るような段階じゃない時に普通に出会って、めちゃめちゃライブかっこよくて、そこから仲良くなって、日本でも一緒にイベントやってライブ出てもらったりだとか、それこそ海外フェスでいろんなとこで会ったりとか、普通にまあプライベートでも会ったりだとか、去年このポッドキャストにも出てくれたのでリンク貼っておくのでぜひ聞いていただきたいんですけど、初めマネージメントもやってたんですよ、僕会社立ち上げた時ぐらいに。僕があの幾何学模様の日本での間に立つみたいなこともやってたりして、まあ本当友達みたいな、がもうあれよあれよとこう有名になっていって、でただ今年、年内での解散を発表しているっていう中でフジロック出演が決まると、いや本当にね、いろいろ話す中でフジロック出たらいいよって話を何回もしてて、日本のフェス出るのは何がいいかなみたいな、やっぱもうフジロックでしょ、ここまで来たらみたいな言ってたら、もう、ね、いきなりやっぱりこうやって最後の最後に結果を出してくれるという、個人的には本当に感慨深い、初日になりそうだなというふうに思っています。皆さんね、企画もよぜひ聞いていただけたらいいなと思います。あとね、日本人のでいうと大袋成明さんもね、フジロック出演が決まって、大袋さんも僕コロナ禍に、大袋さんがイギリスにいる時にこうラジオ番組とか出させてもらったりもして、それ以降もアルバム出したりだとか、宇多田さんのプロデュースやったりだとか、もう大活躍なので、日本でライブ見れるのは楽しみにしているというところでございます。他で言うとね、やっぱアジア勢が良かったですね。エレファントジム、セイスミー、韓国のねバンドですけど、あとねナイトテンポも、まあ、アジア枠ということで、入ったの、もっとねこうアジアの枠がもっともっと増えるかなと思ってましたけど、まあこっからねまだ第2弾第3弾あると思うので、増えていけばいいなと思います。第2弾で第3弾では果たしてテームインパラは入るのかとかも、ね、気になりますけれども、まあそんなねことも含めてですよ、一人で喋ってても、まあ、ただのアーティスト解説みたいに、ね、なっちゃっても、僕は別に音楽評論家ではないので、こうフジロックといえばラインナップが出たらもう、ね、居酒屋とかに行ってグダグダ、あれはどうだこれはどうだ、今年は弱いのか強いのかみたいなね話が、いろいろ SNS であった話とかも、これから誰が出るのかとか、そういう話をする相手を探していましたが、まあ、あのスマッシュの人とかも呼んだら面白いかなとかっていうのもあったんですけど、まあそれはいずれちょっとオファーを出して実現したいなと思うんですけど、今回は僕の中での、まあ、フジロックといえばこの人、まあ、何人もいますけど、フジロックといえばこの人の中でもポンと絵が一番思い浮かびやすい人っていうのを、お声掛けさせていただきました。それでは聞いてください。ということで、フジロックに行ったことがある方なら多くの方が見かけたことがあるんじゃないでしょうか。まあフジロック行ったことない人もこの方のことは知っておいて損はないので、ご紹介したいと思います。パンダマンさんです。
どうもこんばんは、パンダマンですというところですね。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これパンダマンさんでいいんですか、呼び方は。
まあそもそも継承略していただいても全然構わないぐらいの人間なんで、さんつけなくてもいいんですけどね
これちなみにパンダマンさん、一応さんつけますけど、はいはい、さんとしてこういう音源に出たりとか、こうラジオとかポッドキャストとかって、
そう
出られたことって
です、ね、なかなか、まあ、僕の話がやばいからなんでしょうね、なかなかそういう出る機会に恵まれなくてですね、
はい
こういう風に、まあ、多くの方たちの前でおしゃべりをするっていうのはほぼ初めてなのかなと。
こんな貴重な体験をさせていただいてありがとうございます。
いやいや、もう失言しないように気をつけたいと思います。
いやいや、失言ガンガン待ってますので、はい、あの去年はあのクラブハウスで、
そうですね、はい、お話しさせていただいて、
そこでいろいろこう少し喋らせていただいたりとか、フェスティバルライフというメディアでもパンダマンインタビューみたいな感じはしたことがあったんですけど、
ありがとうございます。
はい、それもかなりもう6年ぐらい前っていうことだったので、
そうですね、だいぶ年取りましたね、はい、6年経つと。
簡単になんですけど、こう自己紹介的なことってしてもらっていいですか。
あ、分かりました。一応あれですよね、あのパンダマンとしてですよね
そうそうですそうです、そうです、あのそんな本名とかないですもん ね、パンダマンです。そうそうです、
まあ、比較的本名バレてるんで言ってもいいんですけどね、はいはい、まあ、一応パンダマンとしていきますと、はい、まあ、高校3年生の時に97年のフジロックに参加をしまして、はい、
うん、
でそれからまあずっと足掛けずっと通ってはいるんですけれども、パンダをかぶったのが2002年のフジロック、
はい、
18年ほどかぶり続けてきたんでしょうね。
これあれですよね、フジロックじゃないフェスでもかぶって参加されてますもんね、
はい、結構フェス関係に関してはかぶって参加してますね。
いや本当にだからフェスに行ったら会えるなんて言うんですかね、有名人というかキャラクターみたいな、
そう、まあ、僕の中では、うん、一般人単なる参加客っていうイメージがあってい
やでもね、そのフェスティバルライフでも6年前にインタビューさせていただいたんですけど、はいはい、その時からももう結構話には上がってたんですけど、ケミカルブラザーズ の、
あー、はい、
その映像作品に出たりとか、
そうですね、ドントシンクの方に、
そうですよね、はい、で他にもいろいろ、
そうですね、あと
かなり露出はあるな
と、おかげさまで、そうですね、撮っていただいたりとかしててケミカルのやつもあれもう2000何年でしたっけね、
結構前ですよね、
そうです、10年とか9年とかのフジロックの時に、うん、その当時お付き合いしてた彼女と、
ほうほう、
ホワイトステージにのインキュバスを見に行こうとしたんですよね。インキュバスが鳥だったんですけども、でインキュバスを見に、うん、ホワイトステージ向かってる途中で外国人の方に声をかけられて、うん、で、はいはい、君ちょっと面白いから撮影をさせてくれと、
うんうんうん、
であ全然いいですよって話をして、
はい、
何の撮影ですかって聞いたら、実は明日やるケミカルブラザーズのライブの DVD を作る上でちょっと客として出演してほしいみたいな、うん、話で、でちょっと待ったらケミカルの2人が来てくれて、こっちに
いや本
物だみたいな本物来ちゃったみたいな、
お
でそれでまあ撮影さ、まあ、写真も撮ってもらったりしたんですけども、
うんうんうん、
で撮影していただいて、でまあ実際それが DVD になって
そうですよ、ね、
出てきたんですけども、
はい、見ました見ました、
ありがとうございます。すみません、あれ結構裏話でもないですけど、あれ全部で多分1時間半とか2時間ぐらい撮影してるんですよね。
え、一瞬って言ったら失礼ですけど、そんなに長くないんですよね。長くないんですよ、
あのサブリミナルみたいな、
ただめっちゃ目立つバーンって出てますけど、
あれ実は2時間ぐらい撮影をしてる中であんなサブリミナル
2時間だとドキュメンタリーですよね。パンダマさん
の、あの僕結局インキュバスを見逃してるんですよね。
めちゃめちゃ大事な、そ
うそう、僕の中ではもう、インキュバス見たかったんですけど、
けどまあケミカルブラザーズの DVD のためなら、まあまあまあ、
ね、もう全然出るのやぶさかではないみたいな。
いやそう、こんなそんなこうもうフジロックといえばパンダマン、フェスといえばパンダマンっていうのがある中で、はい、今日ですね、まさに今日ですよ、
そうですね、はい、
フジロックフェスティバル2022のラインナップが発表されまして、
はい、
もう誰に俺話聞こうかなと思って一人で喋るのもね
はい、はい、
少しあの間が持つかなと思ったんで、いやいやいや、ちなみにサマーソニックの時は、ね、クリエイティブマンの方に来ていただいて話したんですけど、はいはい、パッて思いついたのがスマッシュの方に来てもらうっていうより、ね、パンダマンに来てもらおうっていう、
いやその判断ミスだと思いますよ
いやいやいや、ここから次第ですよ、ここから
大きなミスだと思いますよね、まあ、ミスにならないようには頑張りたいなと思ってますけど
いやいや、もうだから普通にこうフジロックファンというか、僕もフジロックファンなので、うん、ファンとしてどういうこうことを思ったのかっていうのをもうなんかよくやるじゃないですか、居酒屋で、
あ、そうそうそう、はいはい、
あれ来ると思ってたのに来なかったよとか
です、ね、
うん、あれは来たねみたいな話が少しできたらなと思うので、今日よろしくお願いします。
ぜひもよろしくお願いいたします。
ここにいろいろ聞きたいことを今日書いてるんですけど、
はいはい、
聞いていっていいですか。
いいですよ、もう
今日ラインナップ、
はい、
率直な感想というかパッと見た時の感想ってどうでした。
だいぶ結構変化球できたかなっていうのはありましたね。
おお、ほうほうほうほう、やっぱそう、そうなんですね。ちなみにあれですか、お仕事中に。
そうですね、仕事中に夕方5時4時55分に、
はいはい、
こう喫煙所に出て、
そうですね、なんかツイッターでは喫煙所に今から行くっていうツイートがされてたんで、
さすがに会社の中で見て悲鳴上げるのもちょっと恥ずかしいんで中年にも
なって、じゃあ喫煙所で、
そうそうそう、
あの携帯 iPhone を見て
です、ね、
おって なるわけですね。
ずっと
で変化球っていう、
だいぶちょっとこう打ちにくい球来たかみたいな感じだったんですけど、
おお、なるほどなるほど。それはどの辺を見てそう思ったんですか。
やっぱり最初の一発目が、いやこれ僕、はい、めちゃめちゃ好きなんで、なんだったら、はい、DJ を見に行ってその彼から T シャツにサインをもらってるぐらい好きなんで、うん、あれなんですけど、
はいはいはい、
ボノボが一発目出てくるんですよね。
そうですよね、はい、
ボノボと、
なるほどな。
その、はい、めちゃめちゃ好きだからすごい嬉しいけれども、で新しいアルバムもすごいいい作品なんで、
そう新譜も、
めちゃくちゃいいアルバム出してるとはいえ、ボノボ一発目に来るのかっていうのが
確かに
ちょっと意外だったかなっていうのがあって、
そう一番上がボノボでしたもんね。
そうそうそう、一発目出てきたのが、
はい
はい、一瞬こうちょっとそう漫画の怪獣みたいな感じ、ちょっとグニャーってなった感じで
ボノボってあのボノボってなりますね、
あのボノボみたいな、あのボノボそんなにフジロックでグリーンの、ね、鳥を張れるほど人気あったっけか、うん、みたいな。
いやそうですよね、こうパッと見た時、あれ結果的に言うとな、金曜日ってまだヘッドライナー発表されてないこう枠が空いてるみたいなことだったんですけど、パッと見た時はボノボだって思
僕は思ったんですよ。そう、まあ、僕嬉しかったんですけど、おマジかっていうのがあって、うん、やっぱりその2年前の時 の、 あの一発目に出た時のテームインパラ、はい、ストロークスって出た時の、はい、ブーンっていう高揚感、
確かにそうですね、
に比べるとおそう来るんかみたいな、
うんうん、わかります、
感じで。
2020年はテームインパラストロークス電気グループでしたからね、まあ、確かにそれと比べてパッと見た時のボノボっていうのはちょっと弱く感じたっていうのは
ですね。
でもどうですか、他で言うとヘッドライナーっていうか、こうジャック・ホワイト、ホールジーとかパッと目に入ってくると思う、
はいはい、個人的にはホールジーが意外でしたね。
僕も全然予想してなくて、
全然してなくて、これホールジー、あのぶっちゃけて言えば、
はい、
どちらかっていうとこうサマーソニック側の、
いや音楽、そうですよね、あのコラボしてる、うん、アーティストは、ね、でチェーンスモーカーだったり BTS だったり、
結構どちらかというとその メジャーというかこう、うんうん、ポップ寄りの、
そうです、ね、
アーティストのイメージがあったんで、
チャートをにぎわす側の人ですもんね。
そうそうそう、だったんでちょっと意外だ、まあ、もちろんその今年だったかな、今年出たあの新譜が、うん、あれがめちゃめちゃ良かったんで、うん、あれもともと僕もそのホールジーの存在自体は、まあ、そういうメジャーな音楽で、はい、っていう形でちょっとあんまり聞いてなかったんですけど、うんうん、
はい、
まあ、前に発売されてすぐにこうナインインチネイルズの、
はい、あ、そう、そうナインインチネイルズ好きですもんね。そう、
トレント・レザーが、あとアッティカ・ロスが、その2人がもうプロデュースしてるってだけで、はい、
うん、
これは実質ナインインチなんじゃないかみたいな感じで
確かにね、確かに、
あのアルバムがめちゃめちゃかっこいいんですよね。
いや本当に去年いろんな人がもう本当に評価してましたもん ね、 ホールジー、
ホールジー本当
けど僕もホールジーは、あのよく言われる日本での評価と海外での評価が合ってないから、
うん、はいはいはい、
日本のフェスにはまらない、
あ
典型的なアーティストだと思ってます、もう海外だと割とヘッドライナーというか、
そうですね、結構出てますね、
フェス結構上目、うん、上目だけど日本でやったら、うん、っていうよくあるパターンの、うん、
確かに
かなと思ってたらバチコーンってぶち込んできたんで、
いや意外でした、本当にびっくりしましたね、
うん、いや本当に女性ヘッドライナーっていうのは、うん、まあ、シーヤが2年前でしたけど、ね、まあでもなフジロックってあんまり女性のヘッドライナーでビョークとシーヤ、うん、でなんか味を占めたのがシーヤで、
ね、まさかそういう歌姫系を持ってくると思ってなくて、
そう
びっくりしましたね。
これはね僕も日曜日が一番楽しみになりましたから、うん、夜は
ちょっとホールジーは本当にびっくりしましたね。
そう同じだ、僕も今ね、うん、こう本当にこの今日夕方出た人とフジロックトークするの初めてなんですよ
僕もそうですけどね、は
いはい、
そう
SNS とかしっかり見ててこうみんなと LINE とかやってるんですけど、
なかなかこうやってトークを話することができなくて、
はい、
そうこれは意外だった。
それで言うと僕はジャック・ホワイトとかは全然予想してませんでしたけど、
あ、まあまあまあ、
はいはいはい、なるほど、うん、なるほどなるほどなるほど、
おそらくここにちょっと僕海外の他のフェスチェックしたのであれなんですけど、
はい、
ここに例えばケミカルの名前が出たとしても、はい、ああケミカルねケミカルねっていうような感じがあって、
うんうんうん、そうそうそうそうそう、分かる、だから
そこら辺やっぱジャック・ホワイトもやっぱああはいはいはいっていう分かるっていう感じがあるんですけど、
う
ん、
いやそうですよね、いやもし仮にホワイトストライプスって入ってたら、ね、ってなりますけど、
もっとびっくりする
ジャック・ホワイトって入ったらよしよしよしよし分かる分かる、行く行く、さ見る見る見る、オッケーオッケーってなる、
絶対なる、
いやそこはやっぱ一緒なんですね、
さすが
フジロック先輩
いやいやいや、とんでもない、
先輩と先輩分かる、いややっぱり、ね、ありがとうございます、
気になっちゃいますよね、うん、
いやそうですね、でもまあその3つというか、まあ、ボノはヘッドライナーじゃないにしても、パッと見た時はちょっと変化球だなっていう
感じ
は
ありましたね、
上で、うん、こう他のもう少し下のラインナップ見ていた時にこう気になったりだとか、うん、個人的にこう楽しみみたいなってありました、
結構楽しみ、まあ、フォールズ、
あ、フォールズ、
あのね 去年も結局来日予定だ、去年から一昨年だから来日予定だったの、
ね、単独、はい、春ぐらいに、はい、
予定だったのも結局中止になっちゃって、うん、単独見れないのかなと思ってたんですけど、
はい、
だ僕サマソニーの時見れなかったんですよ、ホールズ、
うんうんうん、はい、
見れてなかったんで、まあ、これぜひ単独行こうかなと思ってチケットも買ってたのに、まあ、中止になっちゃったんで、はい、まあ、今回やっぱこのホールズ見たいし、うんうん、あと個人的にはやっぱりシド、うん、
シドね、
インターネットの、
ジインターネットの、うん、
どんな、まあ、結構ラップが強いんでヒップホップ感が、うん、まあ、これちょっと楽しみだなっていうのも、はい、あって、
あんまりそんなめちゃめちゃフェス出てる感じ
しないですね、
まあ、ちょっと日本で試すのかなっていうのもなんとなく
気にはなったりはしますけど、ここでできればやっぱりね人気出てくれればなっていうのもあるんで、
うん、うん、いやそうですよね、わかるわ、他どうなんすか、楽しいですねこの話、
楽しい、めちゃめちゃ楽しい、3時間は喋れますよこれだけで、
いやこれ3時間ダメなやつ、3時間ダメなやつ、
惜しいな、この一発目だけでもかなり喋れちゃいますからねこれね、
そうですね、
やっぱりこうね見てる限りだと、まあ、トミッシュも意外だったかなっていう、
あ、そうですか、うん、トミッシュ意外だった、
トミッシュ、
あ、それはまたあれですか、こう、ね、グリーンルームとか、あ、そうそうそう、サマーソニック側みたいな、
いや、あ、グリーンルームがトミッシュ出るって言って中止になっちゃったんで、
そうですよ ね、うん、
ちょっとそれ、まあ、引っかかってたんで、まあ、ちょうど見たかったかなっていうのもあるんで、
うんうんうんうん、
でやっぱりあと気になるのがフォンテンズ DC、
あ、フォンテンズ DC 嬉しかったな、
アイルランドのね、あのね、すんげえ去年一昨年ぐらいドカンってヒ ヒットして、
でそう、ま、なかなかね、ああいうこう武骨なロックみたいなのって意外と最近元気ない中でめちゃめちゃ強かった、
ね、かなり売れたんで、でそのバンドがこのフジロックに出てきてくれて、はい、なおかつ出てきた時の名前の場所が低すぎて一瞬気づかなかったっていう
確かに、
これマジでみたいな、だいぶ下に、ね、
確かにだいぶ下に、ね、真ん中より下ぐらいに書かれてますね、
ね、これも多分2000年の時に出る予定だったはずの、あのアルトゥンギュン、
アルトゥンギュン、
アルトゥンギュン、うん、
アルトゥンギュンもね残ってくれた感じがありましたね、
アルトゥンギュンももう一回出てくれるんで、個人的に、うん、アルトゥンギュンもやっぱ気になるところかなと、
なんかこの枠ありますもんね、フジロックのこ の、ね、あの多国籍枠みたいなね、
アルトゥンギュンとか多分、はい、なんだろう、またヘブンの鳥前とか鳥とか、
あ、やりそう、やりそう、
あそこら辺で
やりそう、一番あの岩盤で物販売れるタイプのね、
あ、もしかするとあのバンドでした、ね、前回でいうクルアンビみたいな、
クルアンビ
みたい
な、
そう、あそこら辺のなんかちょっとこう多国籍的な、
はいはいはいはい、
感じでやってくるんじゃないかなみたいな、
いや、いい感じです、あのパンダマンさんは僕の中では結構こう海外洋楽のイメージが強いんですけど、はいはい、日本の音楽もこうよく聞かれるんですか？
いや、多分比べちゃうとやっぱ比率的にはだいぶ低いですけど、う
ん、はいはいはいはい、
まあ、結構聞いてはいるけど結局サブスクで聞いててさらっと聞くぐらいな感じで、ね、うんうんうん、やっぱり
で、じゃあまあフジロックでこうやって出てたら、
あ、そうそう、
っていうような、
でそこで発見するみたいな、
え、他なんか興味あるアーティストいるんですよ、国内勢とか、
国内勢で行くとそうだな、いやでも織坂雄太と、
まあ、織坂雄太、
あと床の間、
とこの間ね、はいはいはいはい、
ちょっと気になるところかなと、まあ、離れ組はあのこの間やまびこフェスで、
あ、僕とも応援したやまびこフェスで、僕の子供と抱っこして写真撮っていただいた、
可愛、はい、い子だった、いい子だった、可愛 いんだ、
の僕の息子 の、 あのアディダスのスニーカーを褒めていただくっていう
そうだそうだ、
はいはい、
息子ちゃんめちゃめちゃイケメンですよね、
ありがとうございます、もう
すごい可愛い
にたくさん連れて行って、
いやもうぜひ、
2人僕息子いるんですけど、うん、あの上の方の息子はもうパンダマンさんと、ね、あの教育しております、下の息子は、うん、あの抱っこした時に大泣きしたんで次は泣かないようにう、はい、頑張りますんで、
いやでもあの
言っときます
んで、あんなやつにさんつけなくていいよって言われなくてよかったなと思ってい
やいやいや、パンダマンさんで
ありがたいですね、
いろいろラインナップについて喋ったんですけど、これからもこれ追加されるわけです、
はいはい、
おそらくね、これなんか希望なり願望なり、全然そのこれが海外のフェスかぶってるからどうとかじゃなくて、もう単純に見たいとか、
そうですね、
そういうことテームインパラどうなってんだみたいな話もありますからね、
は
い
は
い
は
い、
だから結構噂ではね、ゴリラズが出るとか、
あ、あったあった、う
ん、なんかそんな噂も結構あったんで、いやゴリラズ
僕も今回全く、たまに情報漏れてくる時あるじゃないですか、はい
は
い、
今回全くなかったっすね、
全くないし僕も全くなくて、
はいはい、
ヘッドライナーなんて僕予想とかを1月ぐらいにしてたんですけど、 このポッドキャスト、はいはい、テームインパラ、ストロークス、うん、で最近になってこうゴリラズ、
あ、はいはいはい、
なんとなくもうこの3組だろうみたいに勝手に思ってたんで、うん、
いやまさかまさかの
全部入
ってた。いやこれ、いや僕も正直、はい、インパラは来んだろうなと思ってて、
うん、だからこうもしかしたら金曜日に残してるのか、
うん、そうもしかしたら金曜かなみたいな。
いや
どう、ね、ゴリラズもちょっと新しい作品がほとんどフィーチャリングもんなんで、
そうですね、うん、あれそうなんですよ、海外フェスとかだとね、
できるんです
よ、いっぱいいるからいいけど、
どうなのかなみたいな感じがあって、
一人でやらないといけなくなっちゃいますから ね、
フジロックにゴリラズが出た時も、うん、あの一番ヒットしてる、フィールグッドインクやらなかったんですよね、
はい、
まあ、デラソウル売ってなかったっていうので、
そうですね、うん、
でその後の単独、幕張メッセの単独では僕行ったんですけど、
はい、
その時にはちゃんとデラソウル出てきて、はい、フィールグッドインクやってんですよね。
なるほどな、まあその苗場まで来てもらうとかね、フェスのためだけにとかだと
なかなか
ギャラもはまんないとかいろいろあると思いますから、
うん、そうね、だからどういう形でやんのかなみたいな、
確かに
結構そこら
辺、まあ、ゴリラズでもあれ何年でしたっけ出たの、
あれ2017とか、
そんなにまだ経ってないですもんね、前出てから、
だから実はまあこう言いつつ僕、あのフジロックでのゴリラズちょっとしか見てないんですよ、
はい、おーなるほど、
すごい鮮明に覚えてて、
他を見てた、
実はその裏でホワイトステージで全く来日をしてなかったクイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジが、
僕はそっちから走りました。僕はホワイトからグリーンへ行ったパターン、
あ、僕もそうそう、
チラッとだけ見て、
僕はそう、あのホワイトでクイーンズを全部見てから、
はいはい、
最後のソング・オブ・デフ・デスをやってから終わってからすぐダッシュでグリーンに向かうみたいな、
はい、ですよね、はいはい、もう結構終わってましたよね、
もうだいぶ終わってましたね、
そうです、そう、僕はだからもうそこは心を鬼にして、あの僕はあの仕事仲間と見てたんですけど、はいはい、その年下の仕事仲間は一緒に行くはずが残りましたから、ね、
いや、
もう行くぞっつって、ちょっといいっすかみたいに言われて、
いやクイーンズ僕、まあね、やっぱ
見とけ見とけ ってなかなか見れないから、確かに
見れないんですよね、でやっぱりドラマーがジョン・セオドアなんで、
はい、
やっぱすげえ楽しみしてて、多分6回ぐらい来日中止してるんですよね。
いやそうなんですよ、
うん、でそっからようやく来たと思って、もう二度と見えないぞと思ったんですけど、まさか次の年のサマソリにも出るみたいな、
うん、ね、そうですよね、
びっくりしちゃって、
俺それも見ましたけど、
同じく僕も見ちゃって、
はい、だから一回来たらポンポンって来るみたいな、そうそう、たあのパターンはあるんですよ、だからあのキラーズとかも一回来ちゃえば、
そうそう、一回来ちゃえば来てくれ
るんじゃない、ラナデル・レイも一回来ちゃえばいけると思ってんすよ、俺も
来てくれ
る、なんか富士出てサマソに出るみたいな、うん、ちょっとなんかポンポンとこ日本人的にはもうちょ間開けてよみたいになるけど、そうそうそう、日本好きになって来てくれるパターンあると思うんですけどね、
どんどん来てほしい
です、ね、え、他どうですか、なんかこう追加されたら嬉しいなとかちょっと予想してたんだけど入ってないなみたいな、
まあ、ちょうど話題になったあの宇多田のバッドモード、そうバッドモードでやっぱり
フローティングポイント
が有名になっちゃったんで、
はい、
今来るチャンスなんじゃないのとは思うんですけどね、
あ、分かる、宇多田をゲストに使うぐらい、
そうそうそう、それぐらいの勢いで、
ああ、
フロー
で東京公演は宇多田の公演で、
あ、出てきてくれるみたいな、ちょ
っとやってもらうぐらいのそっちはチケットいっぱいもうめっちゃ売れるから、
そうだからもうせっかくフローティングポイントって言ってもなかなかやっぱ音楽詳しい人の人知らなかったはずなのに、
うん、
今回宇多田のアルバムの効果で多分フローティングポイントって名前自体が
すごいね、
かなり多くの
人に広ま
ったと思うん で、逆に言うとそれをネタにしちゃえばフジロックにもお客さんどんどん来るんじゃないのかなって気もしてて、
うん、確かにな、いや確かに宇多田ヒカルどこのフェスを最初に選んでくれるか問題は、うん、
だ個人
ずっと抱えてますよ、
個人的にはもしかしたらあるかってちょっとふっと思ったんですけど、
なるほどな、
でもでもでも
いきなりのフジロック、
ね、いきなりのフジロック、まさかのフジロックみたいな、
でもそれで言うとあの宇多田さんをプロデュースしてるこうお袋さんは出ますからね、
あ、確かに確かに、うん、そう、そこら辺
としたら最終日かなみたいな、
出るなら最終日チラッとでも出てくれればいいのかなみたいな、
うん、フローティングポイントはチラッとはないですね、来日になっちゃうから
、来日できればやっぱりこう
追加されて、ちゃんと追加されて、
そうで、あとそうだな、やっぱり去年の流れでいく、あ、2年前の流れでいくと、
はい、
フォーテッド、やっぱダンスミュージック好きとしてはダンスとかエレクトロ好き、
フォーテッド入ってたか、
フォーテッドもすごい見たくて、
はいはいはいはい、
そこら辺もねちょっと来てくれる、あとゴーゴーペンギン、
ゴーゴーペンギン、確かゴーゴーペンギン入ってないですね、
入ってないんですよ今回、
結構20年からこう落ちたアーティストはもちろんたくさんで、もちろんヘッドライナーもそうですけど、
結構
むしろ残ったアーティストの方が少ないのかなっていう、
だブラックピューマズとかすごい嬉しいなと思ってて、
あ確かに確かに残ってくれ
た、ぜひ見たいなと思ってて、だそこら辺考えるとね、まあ、ちょっと2年前のアーティストたちを、
はい、
もうちょっと呼んでくれるかなってちょっと
2020年のやつをそのままこう
ある程度スライドしてきてくれるのかなと思ったんですけど、まあ
はいはい、だからみんなあれですよね、サマーソニックがそうでしたからね、
そうなんですよ、
こうスライドさせて
1975とか、ポストマローンとか、
はい、ポスティもそうです、だからでそのイメージが確かに強かった感じはあった上での一番初めに受けた変化球
と、まさかのボノボっていうところで、うんうん、意外だったな、
わかりました、わかりました。いや、まあでも僕も同じですね、あのよかったなってパッと見た時に、あれちょっと思ってたの違うってのあったけど、うんうんうん、下見ていったら噛めば噛むほど美味しい、
いやこれはかなり面白いラインナップですよ。
あのさ、ちょっと最後になっちゃうんですけど、はいはい、この番組がフェスティバルジャンキーポッドキャストって、はい、それこそ本当フェスのことばっかり喋ってて、はいはい、多分聞いてくださってる方も、ね、フェスのことだけ興味があるような、その番組を聞いてるこのフジロッカーとか、まあ、これからフジロック行きたい、
はいはい、
人に対してこう、ね、なんていうんですかね、去年ちょっと僕も暗かったんですよフジロック、
あ、まあ、まあそうですね、僕も、
いろいろあって、ね、なんかこう自分のポッドキャスト聞き直しても暗いなみたいな、はいはいはい、まあ、仕方ないんですけど、今年はもうでもね高めていこうと思います。
そうですね、上げていかなくちゃいけない、
上げていこうと思って、そう、気持ちが高まるようななんかこうメッセージ的なものとか、別にメッセージじゃなくても今年の意気込みみたいなの聞かせていただいていいですか。
うわ、だいぶハードルが急に高いの来ましたね、びっくりしちゃったどうしよう、くぐろうかなと思ったぐらいでしたかね今のハードルそうですね、いやもう本当去年も僕参加 はいはい、してるんですけど、やっぱり先ほど津田さんがお話しされたような厳しい状況になったので、どちらかというとやっぱこうフジロックを支えていこうみたいな思いになっちゃってたんですけども、今年に関してはもちろんその感染対策っていうのは、ね、各個人でしっかりやっていく上で思いっきり楽しんであげないと、ここまで、ここまでフジロックが頑張ってくれてるんであれば、うちら客も客側としてもこう思いっきり楽しんであげないと、フジロックに対しても失礼かなと。
いやいいですね、フジロックに対して失礼、それは本当そうかもしれないですね、だってフジロック側は、まあ、僕ももう外の人間なんで言うけど、フジロック側がおいめっちゃ楽しんでくれとはちょっと言いづらいですもんね、
そうです、
環境は整えるから、各々みんな楽しんでよっていう、
だからその環境は確実に整えようとしてくれてるんで、だからいろんな多分ね周りからも、まあ、去年もありましたけど、なんか言われたりとかある可能性はゼロではないんでしょうけれども、ただそこに関しては結局蓋開けてみたら去年も大きな被害なく収まってるんで、やっぱりそこら辺のフジロック行かれる方たちにはやっぱ、まあ、今年も引き続き、まあ、期待したいなっていうのもあるし、そう僕も言ってるからこそ分かるんですけど、できるだろっていうのは思ってるんで、
そうですよね、行ったら分かるっていうね、
本当にこう音楽を楽しみに行ってる人たちが、心からフジロックっていう場所が好きだっていう人たちが多いんで、逆にそういう人たちの中でこう入るのがちょっと怖いなって思ってる人たちもいるのかもしれないですけど、いや一回行ってみたらめちゃめちゃ楽しいからっていうところなんで
本当にやめられなくなってんすよね。
だって僕97年ですよ行ったの、
すごいっすね、
高校3年生ですよ。たまたま友達がチケットピア雑誌の思って、はい、リュウ君こんな、あ、名前言っちゃった
流しますけどね、全然流しますけど、ここは
全然流しですよ、
ここはもう流します、はい、
すごい面白そうなイベントあるよっていうんで、その見せてもらったら、レッジが出てくる、レイジが出てくる、いやこれすごいことじゃないっていうんで、バイト代を全部使って、で T シャツとトレーナーで、どうせ寒いだろ、じゃあトレーナー1枚持ってきゃいいだろうい
やいや典型的なやつよく聞くやつ、
もう一番雑魚でしたね、ダメでしたねあれは、
まあ、その頃はねマスクもまだ
ない、まだない状態でしたからね、だからそういうような状況の中で、ね、苦しい地獄を見たとかってよく言いますけど、まあ、そういうのを経験してからでもやっぱりやめられなくなっちゃって、
はいはい、
気がついたらもう40過ぎて、
はい、
鼻毛から白髪が出てきたりとかして
まあでも、まあ、パンダ、そうなんです、まあ、白髪、まあ、そんな鼻毛なんて、そ
う
なんです、
もうパンダ被ってる限りはあの永遠に不滅というか永遠に僕若いままなんで、
本当そうですよ、本当そうですよ、
本当僕あの自分でも写真見てても、いや老けねえなと思うんですよ。
いやマスクだからだよ。
全く老けないなと。
そうですね、でも本当に。
あ、まあね、体型もねおかげさまでなんとか維持はできてるので。
体型がすごいね、もう本当に美しい体型なんですわ。
なかなかね。
スーツ着てらっしゃいますからね。藤岡くんのスーツ着て参加されてるので。
まあ真摯な気持ちでってことなんでしょうね。
いやだからもう本当にあの初めて行く人とかもいると思うんですよ。あの行ったことない方とか、ね、はい、でも本当フジロックとかに行けばこのパンダマンを見ても驚かないというか、
うん、そうですね、
これのも受け入れられる自由さがフジロックにはあると僕は思うんですよね。
パンダ被ってたりデビルマンの人がいたり、
そうですよ、
結構いろんな人がいたりするんですけども、まあ、そういうのすべて受け入れてくれる、うん、でしかもそのくせして意外とみんなちゃんとした大人が多かったりするんで
意外とねルールちゃんと守れる側
のね、ちゃんとルールは守ってる人間なんで、はい、まあ、そういうところも含めてもやっぱりこう居やすい環境なのかなとは思うんで、はい、まあ、ちょっと悩まれてる方とか、はい、まあ、物は試し、うん、ちょっとお金は高いのかもしれないですけど若い子にとっては、うん、ただそれ以上の価値は絶対あるって思ってるんで、
はい、
一回は経験してもらいたいなとは思ってますね。
めちゃめちゃいい話してくれるじゃないですか、なんか最後。
なんすかこのまとめ方。
どうしたんすか。
何。
どうしたんすか。
なんかもうちょっとアホな話しましょうかこれ。フジロックで。
その回や逆にやりたくなったんでこうまた出てください。
ね、もうフジロックのダメな話とかね、はい、僕のこう、はい、ダメだった話とかいっぱいありますんで、
はい、たくさん聞きたいんで、あのもうあの準レギュラーみたいな感じでお声掛けするので。
ありがとうございます。
はい、
もう全然
もうこれを機に、はい、なかなかこう声かけていいのかなってあったんですけど。
いやもう安い人間ですから。
いやいやいや、お仕事もね、お忙しい会社で働いてらっしゃるので、
とんでもないとんでもないです、ね、
はい、はい、いやでも本当今日はありがとうございました。めちゃめちゃいい話聞きました。
いやもう
本当に楽しまないとフジロックに失礼だということ
で、本当にそうです、精一杯楽しみましょうと、
はい、じゃあ今年もまたフジロックでお会いしましょう、はい、ありがとうございました。